安东
だばなし。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず出席取ります。ガーネットさん。
はい。最近ガチャで大爆笑しました。ガーネットです。
ショコさん。
はい。最近貧血って言われて嬉しくなりました。ショコです。よろしくお願いします。
トメキチさん。
はい。トメキチです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい。最近も変わらず元気です。バットダディです。よろしくお願いします。
そしてパンタンでお送りしますが、今夜のハンドンダ話は小学生におすすめしたいアニメダ話をしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
はーい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今夜のハンドンダ話、小学生におすすめしたいアニメを題材にするんですけれど、聴取率調査でリスナーさんからリクエストがあったお題の一つになります。
うん。
で、小学生におすすめしたいと言っても、小学生1年生から6年生でだいぶ年齢差が出てきますので、今回想定しているのは、小学3年生以下の小さいお子さんにおすすめしたいアニメをハンバラメンバーにプレゼンしていただこうという企画になっていますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速始めていきますが、ではまずガーネットさんから小学生におすすめしたいアニメプレゼンお願いします。
はい、私が小学校低学年の方におすすめしたいアニメ一作目はズートピアです。
はいはいはい、
はい、こちらは2016年にウォルトディズニーから、が制作したアニメ映画となってますね、うん、はい。で、この世界はまあ肉食動物と草食動物が擬人化された世界観なんですよね、
うん、
はい。で、主人公はウサギの草食動物の女の子なんですけど、ずっと警察官になりたいっていう夢を持ってて、それを叶えるために肉食動物と草食動物が共存している大都会ズートピアに、こう自分の夢を叶えるために行くっていうね、こうそこから始まるいろんな、なんていうんですかね、物語が素敵な作品となってるんですけど、うん、そうですね、この作品の中で、ま、いろんな事件や、まあ、冒険を主人公はするわけなんですけど、なんていうんですかね、こう、ふわっと見ると、すごくファンタジックな、こう、擬人化された動物たちの世界観なんで、うん、まあ、子供向けアニメっぽく見えるんですけど、意外と、その、メッセージ性が強く、込められてる作品で、大きくなってから見ると、こう、そうですね、こう、なんていうか、偏見とか、差別とか、そういったものに、こう、うん、その、を取り扱っていまして、それにこう、立ち向かっていったり挫折したりとか、そういうことが、その押し付けがましくないぐらいのスパイスで、こう、落とし込まれてるので、ま、ちっちゃい頃に見ると、なんかこう、そうですね、こう、ああ、なんか、頑張れって純粋に応援しつつ、そういうのを多分なんとなく肌で感じ取れる感じ。で、もうちょっと大きくなってみると、そういう目線でも思い返せたり見直した時に、うん。見れる感じだと思うんですね。うん。はい。なので、まあ、ちょっと、こういう作品を通して、そういう、まあ、なんていうか、私的には、完全懲悪よりも、そういう、なんていうんですかね、それぞれが抱えてる問題とか、偏見とか、そういう世界観を、ちっちゃい頃から知ってもらってると、多分、視野が広くなれるんじゃないかなと思って、その最初のステップの作品として入り口的に入りやすいんじゃないかなっていうことで、このズートピアという作品をぜひおすすめしたいなと思って、今回は 発表させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
では、続きまして、ショコさんが小学生におすすめしたいアニメ作品、一作品目は何でしょう？
はい。僕が小学生に見てもらいたいアニメは、日本昔話ですね。
おー。
これもう、なんか好きなんですけど。
うんうん、
やっぱりね、まあ、今だからこそ見てほしいっていうのもあるんですけど、
うんうん、
ね、市原悦子さんとか、常田不二雄さんの、のんびりとしたね、声を聞きつつ、ね、なんだろうな、ストーリーも、なんだろう、日本の行事にまつわる話だったりとか、各地のね、伝承だったりとか、うん、そういうのがね、なんだろうな、のんびり、独特な絵本みたいな絵柄で、ね、山とかてんこ盛りの山みたいなのが出てきて、あれもいいなーと思って。ね、あと、なんだろう、全部が全部ね、優しく平和な話でもなかったりするじゃないですか。うん、なんか、
確かに。
ね、今しめだったり、なんか、ね、救いようのない、なんか無情な話だったりとか、あとね、神様が出てきても意外となんか人間臭かったりとかして、それもなんか、味わい深いなーっていうか、ね、なんだろう、ただ可愛いだけとか、ただね、戦ってるだけとかも、まあ、楽しいんですけど、やっぱりね、我々日本人だから、その、なんだろう、日本人の、なんだろう、ルーツ的な、ね、感じ、ね、教育にも、なんかいいんじゃないかなって、思うんですよね。やっぱね、先人からのね、学びは深いんですよ。ね。
ですね。
なるほど。
僕は結構ね、地元の、なんか、見てて地元の話とかになるとちょっと楽しいなって。僕北海道だから結構アイヌの伝承とか多いんですけど、地元的にはね、なんか異界のなんか地獄の入り口、アフルンパルなんかっていうのがあって、そういう話があって、でね、結構僕の地元の洞爺湖とか室蘭とかの方って結構アイヌの方多いんですけど、そこでのらへんの新聞とかでもここがそうだったんじゃないかみたいな傷とかも乗っかったり、
それは面白い。
面白いですよね。でね、なんか YouTuber とかもなんか探しに行く動画とか、その異界の入り口はここだったんじゃないかみたいな冒険みたいなね、動画も上がってたりして、まあ、そういうのも見たりっていうかね、のも楽しかったりするし、ね、まあいろいろ各地そういう話あるじゃないですか。僕もたまたま見て、なんか都市神様とかっていう話があって、で、なんか地方の名前が岡山になってたんですよね。そんな都市神様って岡山の方の話なんですか？なんか書いてあって。
へえ。
なんかね、そういうのもあったりして。そう。だから、その時は、まあ、パンタンさんの顔を思い出した。
わかる、わかる。
ああ、そうなんだ、とか思いながら。なんか、今見るとね、その、地方地方のとかも、きちんと最初のテロップに載ってるんですよ、よく。
そうそうそう、載ってますよね。
ね、そこら辺も注目したら楽しいな、と思って。ね、小学生今から見ても面白いんじゃないかなということで、僕が、まあ、一作目に推したいのは日本昔話です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、とめきさんが小学生におすすめしたいアニメ作品、一作品目は何でしょう？
はい、私が、子供におすすめしたいアニメ一作品目は、子供が大好き忍たま乱太郎が NHK の科学番組コズミックフロントネクストとコラボした忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロントネクストでございます。
そうなんだ。
なんかありましたね、話題になってました。
で、この、忍たま乱太郎のコズミックフロントは、まあ、全シーズン5まであるんですけど、まあ、シーズン1ごと2話ずつあるシーズンで全10話になってるアニメシリーズですね。
へ
ぇ、まあ、忍たまのいつもの3人組が宇宙を冒険するっていう物語ですけど、 非常に宇宙の話がわかりやすくアニメ化されてるんですよね。
へー。
1回目の話が敵キャラのドクタケ忍者隊の冷えた八方斎というキャラクターがいるじゃないですか。
はいはい。
あのキャラクターが星に取り憑かれて宇宙のその八方斎星として宇宙を旅するっていう話があってでいろんな太陽系の惑星を巡る話なんですけど、まあ本当に非常に分かりやすいんですよね。その実際に質量がある星とか水がちゃんとあるのかとかということを、まあ、分かりやすく説明しながらちゃんと忍たま乱太郎らしいギャグもちゃんとやるんですよね。だからね、子供に宇宙の足がかりとして見せるアニメだったらもう本当にバッチリなアニメじゃないかなと思うんですよね。
おー、いいですね。
なるほど。
うん。他にもまあ火星の話だったり、昔の宇宙の話だったり、あとはダークマターとかパラレルのね、話とか、あとはまた天動説とか地動説の話をやったりとか、あとハヤブサのミッションの話をアニメでやったりとか。
すごい。
うん。それをまあ、シーズン5ではありますけど、全10話でやってくれるんで、すごい見どころはあるんですよね。で、毎回出てくるゲストキャラたちの声優さんもまた豪華なんですよね。
へ
ぇー。消えた八方斎なんですけど、飯塚正造さんじゃなくて、平田博明さんに声変わっちゃったりとか。
ああ、そうなんだ。
へぇー。
火星人の声を小山力也さんがやったりとか。
おぉ、
ね、ガリレオ少年の声を花澤香菜さんがやったりとか。
は
い、お
で、はやぶさの弟の通はやぶさっていうのを神谷博さんがやったりとか。非常に豪華なんですよね。まあ、親子で見るにはバッチリじゃないかな。そして、なんか宇宙のことを非常に学べるから、子供に見せるにはバッチリのアニメじゃないかなというわけで、私は、忍たま乱太郎の宇宙大冒険、コズミックフロントネクストを推したいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
では、続きまして、私、パンタンが小学生にお勧めしたいアニメ1作品目ですけれど、まず挙げたいのは、名探偵ホームズですね。
お
お、
犬のやつね。
うんうんうんうんうんうんうん。
あれはね、低学年から見といた方がいい作品だと僕は思ってます。
うん。
何を知ってもらいたいかっていうと、ホームズの推理とかじゃないんですよ。
うん。
まあ皆さん見られている方多いと思うんで、わかると思うんですけど、あの作品ね、いろいろ実験していることを映像として表してくれてるんですよね。具体的に言うとね、ピンホール写真とか。
うんうんうん。
はいはいはい。
針穴透かして、薄い紙やったら逆さに映るっていうやつね。
うん。
あれ、エンディングテーマで流してたりとかね。
うん。
子供心に見て、なんだこれって思う映像が満載なんですよ。
うん。
で、それを見て、きっと、小学校の低学年だったら、わかんないと思うんですよね。
で、
わかんないのを、あれ一体何なのってお父さんお母さんに聞いて、で、お父さんお母さんがちゃんとそれを分かって教えてあげると、知恵がついていくわけですよ。
おー、なるほど。
で、やってることはね、ホームズとモリアーティ教授の知恵比べなんですけれど、もうモリアーティ教授のキャラクターが面白すぎるじゃないですか。
そうですね。はい。
で、まあまあドタバタで片付くし、あとね、小学生には難しいハドソン夫人の存在ですよ。
うん、
あれをいかに親が説明できるのかで、それを小学校3年生あたりでどうやって納得するのかっていうあたりがね、なかなか哲学的だと思うんですね。少なくとも日本に住んでたらあまり出会うところがないシチュエーションだと思いますし、いろんなことを教えてくれるアニメなんですよ。実際僕が見てたのは放送年代からいくと小学4年生ぐらいになるんじゃないかと思うんですけど、まあ、ということはつまりうちの弟は小学校の1年生ぐらいで見て一緒に楽しんでたんで、まあ、やれなくはないかなってとこですかね。
うん。
で、あとはね、まあ、当然名探偵ホームズって名打たれてるものなので趣味が高じれば実際の推理小説の方をコナン・ドイルの作品に手を出すかもしれないですし、モリアティ一味のね、とんでもメカに心惹かれる成長を遂げるかもしれないですしですごくね、いい 宮崎駿作品ですよ。
う
ん、なんと言いましょうか、あの、悪意がない宮崎駿作品だったらいいですか、ね。
あと、めんどくさくない宮崎駿作品。
そうそうそう。すごくね、自動車が動いてる、飛行機が飛んでるが気持ちいい宮崎駿作品なんで、まあ、これは小さい時に触れておいた方がいいんじゃないのかなと思って、まず小学生にお勧めしたいアニメ作品1作品目として、目立てホームズを推していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ちなみに、実はですね、私も、名探偵ホームズは、推したい作品トップ3のうちの一つなんですよ。
ああ、もう間違いないですよね。うん、
はい。っていうのも、これも私のちょっとあれな感じなんですけど、私やっぱりミステリー作品が大好きで、で自分がミステリーにハマったきっかけを思い起こしたときに、この犬のバージョンの名探偵ホームズのアニメは、が多分最初だった気がするんですよね。入り口だった気が。
うん。
それで子供の頃はそんな推理とか、そんなすごいことは考えずに見てて、もうさっきパンダさんが言われてたような、こう、ちょっとね、ドタバタコメディみたいな雰囲気とか、冒険活劇というかアニメとして、普通に楽しんでたんですけど、やっぱりそれを入り口として、なぜかその次に名探偵ポアロの実写版っていうすごい、すごいところで飛び火するんですけど、一気に。うん。そこからもう私のミステリーの人生、ミステリー好きの人生は始まったと言っても過言ではない作品なので、うん、やっぱり、こうミステリーファンを増やしたいし、
うん、
それを抜いて、ミステリーの部分とか、もうそんなのを抜いてもおすすめできる作品に仕上がってるなっていうので、
うん、
うん、やっぱりこの作品はいいなと。思うに思ってまして、うん、これしかもあれなんですよね。イタリアの国営放送がわざわざ東京ムービー新社当時の、
うんうん、
に制作を依頼して作ったっていうのも、うん、あ、日本その頃からアニメ業界で一目置かれてたんだなっていうのもちょっとびっくりしたポイントだったんですけど、
う
ん、うん、ね、1984年5年代のアニメ作品ですよね。
そうです。
うん、はい。で、特に私が、このホームズ全26話のアニメシリーズの中でも、特におすすめしたいエピソードが3つありまして、
うん、
一つ目が、青いルビー。
うん。これは劇場にも入ってますね。
はい。なってます。で、二つ目が、ドーバー海峡の大空中戦。
うん、はいはい
はい。
はい。熱い。
もうこれはね、熱い。ハドソンさんも大活躍ですね。うん、
大活躍。
うん、はい。回で。で、三つ目が、まさに、パンタさんも言われてた、小さなマーサの大事件。
あれはね、いい話ですよね。はい。
そうなんです。この三つだけはね、ちょっと、わざわざ見る価値がある、ものになってると思うんですよ。
うんうん
うん、ドタバタ劇にしても、うん、こう、推理ものというか、としても、うんうん。いろんな要素がね、すごく綺麗に入り込んでて、はい。私としてはこの3話は、ぜひ、見ていらっしゃらない方は、お子さんと一緒に、うん、はい、見ていただきたいなと。劇場版の方ならね、きっと、なんとかして、DVD も出てると思いますし、お安く、今となっては。
なんなら、3月末に、
はい。
つかさんでやるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
う
ん、
おー。あ、どれが、青いルビーですか？ドバー海峡かな？
ああ。劇場公開されてたやつがされるんで。
はいはいはい。
ですね。
あ、じゃあ4作品とも全部されるのかな？いいですね。私、確かにテレビというか、なんか、ビデオがうちにたまたまあって、この3本もうちょっとあったかな？この3話は、もうビデオ擦り切れるって、こう、画像にガビっていうのが入るぐらいまで何回も何回も見てたんですよ、子供の頃。大好きすぎて。
うん。
なのでね、ぜひ、これをミステリーのね、窓口にもなるし、
うん、
そういうイギリスという国のね、ちょっと風習というか、こう、あれをね、感じてもらう、自分たちの日本とは違う国っていうのをね、もらう窓口としてもね、うん、いろんな窓口として、この、やっぱり名探偵ホームズは名作ですよね。パンタさん。
名作ですよ。
うん、
ね、主人公は犬に置き換えられてますけど、
う うん、
人間の力舐めんなよっていうのがね、すごくわかるんですよ。
うんうん、
ホームズがね、自転車全力で踏むシーンとかね。
そう、うん、
ああ。
飛行機に飛び移ろうとして、空中で手足力いっぱい漕ぐ場面とかね。
うん、そうそうそうそうそう。
ホームズもなんなれば、ちゃんと推理するよりも、なんかピーンと来たとか言ってひらめいて解決したりとかね。
うんうんうん。
でモリアティ教授のことはアニャロメって言いますしね。
そうそう。
小学校の時見た記憶がちゃんと今も残る作品っていうのはね、なかなか稀有ですよ。
うん、うん、
大事です、
ね。
私ね、うん、モリアティ一味の中でね、未だに忘れられないセリフのやりとりがあって、
うんうんうん、
モリアティ教授のね、下っ端がね、教授が殺したんだみたいなことを言った時に、教授が、何失礼なことを言うな、わしの、殺人計画は一度たりとも成功したことはないんだぞってそういう意味言うんですよ。いや、それ、威張っていいとこじゃないと思うんですよ、教授って思いながら。うん、そんなね、やっぱり愛すべき悪党っていうね。
う
ん、
そう
、あのゾーンも、最近ちょっと、まあ、見かけないことはないんですけど、
うん、
うん。そこもすごい魅力的にやっぱ描かれてますよね。
うん、そうなんですよ。うん
はい。そんなわけでちょっと便乗させていただいたんですけど、やっぱりこの作品はね、推したいですよね。
うん。
はい。
ね、それでは続きまして、バトダリーさんが小学生におすすめしたいアニメ作品は何でしょう？
はい。僕が小学生低学年におすすめしたい アニメ作品は、1作目、機動戦士 SD ガンダムです。
うん。
はい。こちら、こちら、劇場版、機動戦士ガンダム逆襲のシャアと同時上映されました、
うん、
まあ、松竹の、映画なんですけど、まあ、こちらが第1部、第2部とあるんですが、まあ、簡単に言うと、ガンダムね、皆さんご存知です。機動戦士ガンダムの、まあ、パロディを、まあ、コミカルに描いた作品なんですけど、正直、その、やってる内容の意味とかっていうのは多分、伝わらなくてもいいんです。ただ、その、やってたその、フレーズ、ね、アムロ、レイ、シャーとかね、ね、星が見えるとか、クリームがどうのこうのっていう、その、ギャグが、すごくやっぱり耳に残る。で、それを見た上で、もうちょっと年取って、ね、何かの機会にガンダムを見たときに、あ、これはそう、こういう意味だったんだっていうのをね、感じていただければとですね、思いまして、そうしてほしいんですが、ちなみに僕は、娘二人ともこの作品は見せておりませんのでね、本音を言えば見せたかった作品ということで、見させていただきました。ただね、現在見せる手段がなかなかないので、バンダイチャンネルに入ってれば見せられるのかな。なかなか。
D アニメでもたまに入るよ。
D アニメ入ってたり入ってなかったりなんですよね。ちなみに今ないです。はい。もう今ガンダム冬の時代が来てるんで、
ディアニメ、ったからな、
そう、ディアニメ本当に、今ディアニメザブングルとザブングルグラフィティぐらいしかない。
冬の時代。
エルガイムもあったかな。はい、まあそんな感じでね、まあ一作目としてはちょっと割と支援というか、まあ自分の願望をちょっと押し付けてみましたのでね、この作品を上げさせていただきました。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、2週目行ってみたいと思いますが、ガーネットさんが小学生におすすめしたいアニメ作品、2作品目は何でしょう？
はい、私ガーネットは、小学校低学年のくらいの子におすすめしたい作品、2作目は、アニメ映画、ウォーリーです。
ほうほう。
はい。
ウォーリー。
ウォーリーですね。
ロボットですよね。
はい、あ、そうです、そうです。WALL-10E で2008年に、上映されたピクサーとウォルト・ディズニーによる、フル CG アニメーションなんですけども、西暦2805年にですね、地球は汚染され尽くされ、人類は地球を捨ててね、なんと宇宙の彼方に飛び立ってしまったという状態なんですよ。
うん、
で、そのゴミの山と化した地球を、ロボットたちにね、ゴミ処理をさせて、再生したところに戻ってくるという計画で、人類が旅立った後のお話なんですよ。
うん、うん。
うん。 そして人類が旅立って700年後に唯一稼働してたゴミ処理ロボットことウォーリー君が地球でただ一人のロボット、まあ、動く生命体ではないんですけども、まあ、唯一のね、地球上の住人というか、なんというか、うん。で、その700年間、ただ一人、コツコツと、その、任されたタスクをこなしてきてたんですけど、何かの拍子に、彼には、AI に感情というシステムが発生してしまって、うん、ロボットなんですけど、夢を持ったり、日々ね、自分のことをカスタムしたり、こう、新しい宝物を見つけては、それを、ときめかせて、胸ときめかせて、家に持って帰ってコレクションしてるっていうね、そんな生活を送ってるんですよ。うん。で、そんなウォーリー君に、のところに、ある日上空から巨大な宇宙船が着陸し、そこから彼のロボット性は一転するというね、SF ストーリーですね、となってまして、まあ、その、まあ、地球の汚染とかの、そういうところも、もちろん、大事なところで、それを放置して人が行ってしまったってところも問題かなとは思うんですけど、私個人としては、これをきっかけで、SF とか、アンドロイドにハマってほしいっていう、思いでこの作品を、むしろ推してるところが強いですね。はい。うん。というのも、私は、小学生どころか、幼稚園の時に、スターウォーズを、見まして、R2D2 に一目惚れをして、そこからもう、アンドロイド、ロボットというものにもう、すごい、敏感に反応するというか、ハマってしまうきっかけになった作品で、やっぱり子供の頃にそういうのを見て、ハマると、その大人になっても、そういうのにやっぱりこう、食いついていけるっていうのを、未だに実感してるものですから、ぜひね、このウォーリー君は、その、話の内容的にも、とても、お子さんが見ても多分楽しめる感じだし、大人が見ても、ちょっとジンときちゃうような内容に、その、そうですね、ウォーリー君の冒険、そしてその結果っていうのが、うん、とても素敵、素晴らしい描き方をされているので、ぜひね、ご家族で見て、大人の人は大人の人で、こう、心に多分刺さるところがあると思いますし、子供はそのウォーリーの、こう、じたばた感というか、たたばた感というかね、の冒険活劇をね、SF ストーリーを楽しんでもらえたらなと思って、はい、2作目は、ウォーリー映画をおすすめさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
では続きまして、ショコさんが小学生におすすめしたいアニメ2作品目は何でしょう？
はい。2作品目は、ご存知、トムとジェリーです。
ああ、いいですね。
ああ、
いい
ですね。はい。ほっこりする。
ですよね。
はい。
そうなんですよ。このね、まあ、ね、ストーリー的にはそんなにないし、なんだろうな、トムとかジェリーの、なんだろう、リアクションが面白いっていうか、
うん、仲良く喧嘩しなですからね。
そうですよね。もう、なんだろうな、お約束みたいな感じじゃないですか。ピアノに手挟まれたりとか、ね、階段から落ちて階段の形になるとか、
ね、
もうね、目に浮かぶし、もう、なんだろうな、共通言語みたいな感じで、
うん、確かに。
未だになんだろう、大人になった今でも、なんだろうな、ネタにできるっていうか、で、まあ、あとで、いいっていうのは、BGM がすごい好きなんですよね。
いいですね。
なんだろう、シチュエーションに沿って、とか、場面の展開に合わせて、きちんと区切られてるし、ね、なんかジャズっぽい感じもすごいおしゃれだし、だからきっと、ね、昔のアニメだから、一つ一つ作るのにね、結構、かけるカロリーが多かったんだろうな、っていうような感じも、そっからね、思ったりするし、あと、なんだろう、グッズ展開ですか？なんか結構ね、ヴィレッジヴァンガードとかに売ってるじゃないですか。
あるある。
ねえ、 ああいうのもなんか楽しいですよね。スヌーピーとかミッキーとかね、そういう王道のメジャーとはまたちょっと違うっていうか。
そうそう。
うん。ね、そういうとこもまたいいんですよ。
うん、
うん。ね、うん。で、やっぱりね、今の子ってそんな見てないと思うんですよね、子供たちって、トムとジェリーって。普通にテレビでやってるのかね、
あんま見たことない。地上波であんまりないんですよね。
いや、やってないですよね。
結構ね、ケーブルテレビのアニメチャンネルとかだったらずっとやってたりするんですけどね。
あ、カートゥーンネットワークはずっとやってますからね。
あー、そうなんだ。
あと最近やった実写のやつもすごい、うん、
映画のやつも良かったですね。
あ、なんですか、
うん、
あれはもう子供と見てもほっこりする映画だよな。
そうそうそう。
なん
か今の時代でトムとジェリーがドタバタやったらこうなるっていうすごくいい映像化でした、ね。
リアルの世界であの二人が喧嘩するとディザスターになるんだなっていう映画でしたからね。
あ、いいですね、
うん
うん、なんかね、なんだろうな、トムとジェリーやっぱり世界観もなんか洒落てますよね。おしゃれな感じがしますよね。
うん、
うんうんうんうん、
あと割と短編映画もちょこちょこやってたりするんですかね。
そうですね。
いいですね。うん、それもね。
トムとジェリーはハマり出したら結構沼ですよ、あれ。
うん、
あと割とあの100円ショップとかであの1枚500円みたいなやつで売ってたりとか。
売ってます。DVD のね、単話ずつ入ってるやつとかありますよね。
いいですね。そういうのも集めたら楽しいかも。
とカプセルトイのね、潰れたトムとか、階段になったトムとかね。あれ欲しくなります
よ。いいですよね。欲しくなりますよね。
でっかく広がった手が欲しいですよね。
そうそうそう。
ピアノに挟まれたのが。そうなんですよ。これなんですよ。みんなでこれをね、喋れるっていうのが楽しいんですよ。
そうそう。
目に浮かびますよね。
ね。しかもあれですよ、ね、1945年のアメリカのミュージカル映画で怒りをあげてっていう実写映画、うん、実写のミュージカル映画のアニメーションパートにトムとジェリー出てるんですよ。だから、いわゆるアニメと実写の合成が始まり出したぐらいの時に、その取り上げられて、うん、フランク・シナトラとか、あの、ジーン・ケリーとか、そういう昔の名、俳優というか名優さんたちと一緒にミュージカルしてるんですよ。はい、あ。映画の中で。そこでね、そう、あの、私もともとアニメで見てたから、まさかこのミュージカル映画に出てくると思ってなくて、見たときにびっくりしまして、した、記憶があります。子供の頃なんですけど、どっちも見たのは。すごいって、なんか、と、ジェリーが、人間と一緒に踊ってるみたいな感じで、これどうやってるんだろうみたいな感じで、うん。私も一緒に踊りたいみたいな、子供心に、はい、思った感じがあるんですけど、やっぱそれだけ人気だったんだなっていうね、要は。
ねえ、いや、今でも続いてるっていうか、ね、今でも人気あるから、ねえ、やっぱ、これは、推しですよ、僕。
見てもらいたい。
ですよね。
うん。
はい。ということで、僕の二つ目の推しのアニメは、トムとジェリーでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
では、続きまして、トムキさんが小学生におすすめしたいアニメ作品、二作品目は何でしょう？
はい、私が小学生におすすめしたい作品2作目は、先ほど宇宙の勉強をしていただいたんで、次は宇宙を冒険していただきましょうというわけで、宇宙ショーへようこそを紹介したいと思います。
あ、考えてましたよ。うん、いい作品。
はい、宇宙ショーへようこそは2010年公開の日本のアニメ映画でございますね。で、この作品というのは、田舎の小学校の子たちが、まあ、子供たちだけの夏合宿の最中に、裏山で傷ついた犬を見つけて、それを解放するわけですね。
うん、
で、その解放した犬は、実は、犬型宇宙人だったっていう話なんですよね。
ああ、なるほど。
で、その犬型の宇宙人が解放してくれたお礼として、その5人の小学生たちを宇宙へ招待するっていうお話ですね。
うん、
まあ本当に もう王道な宇宙の冒険者ですよね。
うんうん
うん、
で子供たち一人一人がまたいい活躍をするわけですよね。
そうですね。
うん、でもあとここで描かれる宇宙が非常にもう奇妙奇跡ですごい魅力的なんですよね。
うんうんうん
うん、で多分デザイナーでやられてるのがあの岡間さんですよね。あの、うん、トップを狙い2のあの、はいはいはい、宇宙怪獣とか、
うん、
ね、バスターマシンを描いた方が描かれてると思うんですけど、もう本当に魅力的、うん、でもう最初のあの、うん、ね、ポチからもう最高に可愛い、うん、ブサ可愛いマジでっていうしかももうポチの声が藤原啓治さんなんですよね。
そうですよね。
ブサかわいい、あの眉毛犬で藤原啓治さんの声してかっこいいんだよなっていう、うん、非常にもう素直な冒険者なんで子供に見せるにはもうちょうどいいかなっていうアニメですね、
うん、確かに、
うん、
でこの監督の増田浩二さんのあのカミチュっていうあのアニメーションもあるんですけど、そちらの方もおすすめしたいですけど、これはもうちょっと大きくなってからでもいいかなってわけで、私からはあの小学生だったら宇宙省へようこそかなっていうわけで、小学生に紹介した作品は宇宙省へようこそでございました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、私パンタンが小学生におすすめしたいアニメ2作品目ですけれど、まあ、若干問題作ではあるんですけれど、裸足の弦のアニメ版、これはね、見といた方がいいと思います。
おお、まあ、
あの賛否あると思うんですけど、僕はね1983年実際に小学校の体育館でこの作品を見せられた口なんですよ
なかなかきつい
これね、いやマジできついんですよね。もうトラウマ発生アニメ、うん、の原点かなとも思うんですけど、でもねこれはね日本の歴史を知らなきゃいけないんで、うん、見といた方がいいと思います。本を読んだりとかしても、まあ、知識は得られると思うんですけど、もうなんせね映像が半端ないんですよ。
うん、
もう目に焼き付くというかね、頭に焼き付けられる感じですね。
うん、
別に僕はね戦争の是非とか原爆の是非とかいうのを率先して問うとは思わないですけれど、ただこういう作品を見せない方がいいとか知らない方がいいよっていう動きはちょっと怪しいなって思うので、知った上見た上でで自分がどう考えるかっていうのを養うためにも、まあ、見るべき作品なんじゃないのかなと思ってるんですね、
うん、
で話の原ってご存知の方も多いと思うんですけど、漫画作品があるじゃないですか、
うん、
僕はあっちの方が受けるトラウマ度は高いと思うんで、アニメ2本あるんですけど1本目だけでいいので、これは小学校3年生までには見といた方がいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。で、あの検索したところ D アニメストアにはあるみたいですね。のでまだ見てない方はね、まちょっと覚悟はいるんですけど、覚悟したら見切れますわ、
うん、
小学3年生のパンタン少年は覚悟も何もないまま見せられるんで、なかなかトラウマ残ってますけど、まあ、でも、まあ、見といてよかったなとは思いますね。大人になってみるとまたちょっと受ける意味合いが変わってくるんじゃないのかなと思うので、子どもの時に見とくべき作品じゃないのかなと思うので、まあアニメ版裸足の弦をあえて押しておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、パトナリーさんが小学生におすすめしたいアニメ2作品目は何でしょう。
はい、僕が小学校低学年におすすめしたいアニメは、映画レゴムービーです。
おー、はいはい、
うん、まあ、あの別にバットマンが出てくるからってわけじゃないんですけど中学生だとちょっと大人すぎる。で、あの中学生がその等身大っていう意味で見るにしてはちょっと行き過ぎてて、まあ、その小学校高学年になってくると、まあ、まあそれでもちょっと足りないかなっていうぐらいで、まあ、それこそ3年生4年生ぐらいで見るんであれば、ちょうどその等身大、まあ、いわゆるそのお片付けをしなさいって言われる、子供こそこの作品ってすごく見てほしいなっていうのがありまして、まあね、作品としてはその、まあ、レゴの世界の何者でもない普通の 少年が、まあ、あの世界を救うっていう話なんですけど、うん、まあ、本当にその映画としての、まあ、作品のクオリティもそうなんですけど、とにかく映像の凄さですね、まあ、レゴのブロックがっていうのと、まあ、やっぱりこう、これ、ね、今後、多分これを見ると、レゴが欲しくなってしまうっていう恐ろしい欠点があるんですが、まあ、あの、まあ、やっぱりその、ね、ものを作るっていう、クリエイトっていうのは、やっぱ大事な感覚ではあると思うんで、で、まあ、その、親との関わり方っていうのは、この作品ってすごく大事な、まあ、そこそ親と一緒に見る作品じゃないかなとは思いますので、ぜひ、まあ、ともね、あの、レゴムービー、まあ、このレゴムービー見た後は、ね、高学年になったらレゴムービー2で、まあ、気になったらレゴバットマン見てもらえれば、まあ、より、うん、楽しめるんじゃないかなと思って。
なるほど、
まあ、
そういうステップアップを狙ってのことだったんですね。
そうですね、まあ、ただは、まあ、なんていうんですかね、あの男の子だったらよりこうなんか、ね、投影して楽しめるのかなっていうのは思うような部分はやっぱ結構強かったんで、というのもそのね、あの作品内でこう、やっぱりその二人目、まあ、いわゆる妹、まあ、下ができてっていう展開があるんで、そこって結局やっぱりね、男の子のお兄ちゃんになるっていう部分が結構大事なので、
うん、
で、ね、あの、高学年とかだったらやっぱりね、結構その辺の覚悟というか、やっぱり、決まるというか、ある程度理解はしてくれるんですけど、やっぱり小学生、低学年だとまだお母さんに親に甘えたいっていうところはあると思うんで、うん、まあ、だから低学年っていう意味ではこの作品がちょうどいいのかなと。で、まあ親御さんも一緒に見てほしいなというのがあって、まあこちらをお勧めさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
映画のギミック自体が、まあ、親にも刺さる部分がありますから。
そうですね。うん、特に、うん、何かその、ね、作る趣味を持ってて、今もそれが好きな親は、多分、かなり刺さってしまうと思うんで、多分、泣けると思います、親は。僕が泣きました、これは。
はい、というわけで今回はリスナーさんからのリクエストにお答えして、小学生におすすめしたいアニメ作品、主に小学生低学年に向けてということで、ハンマラメンバーでプレゼンを何個かしてきました。まあ、何個か追加を挙げるとすれば、個人的にはバーバパパは見といてもらいたいなって思うんですね。
あ、
結構シュールな話なんですけど、バーバパパね、うん、絵本とかで幼稚園とかで見るのが最初になるのかな、うん、アニメ作品がちょうど今、うん、Amazon プライムでも見れるんですよ。
あ、へえー、
あの、もし見たことない人はね、一回は見といてもらっていいと思うんですね、
うんうん、
でそれによってバーバパパの顔と名前が一致するっていうのは結構ね、重要なファクターなので、やっといて損はないかなと明日から使える豆知識になりますんで。
なるほど
確かに。
あとね、とめきちさんが挙げてくださったのにやや近めというか、やっぱり宇宙好きじゃないですか、
うん、
スペースサジタリウスさん見といてもらいたいな、
うーん思いました。あげようか悩みました。
あげようか悩んだけど、うん、語ることが薄くなりそうだからやめたんだよなって。
全部見るのが結構難しいんですよね、あれ。
うーん、
あともうちょっと年が上の方がいいかなっていうイメージがあるんですよね。
いや、いや、上じゃなくてもね、子供自体でしか。
子供で感じる、
うんうん、
感想って大事だと思うんですよね。
なんていうか、高学年ぐらい、私のイメージだと。
お父さんたちって大変なんだぞっていう。
う
ん、
そう、うん、あの、それをうっすら感じるっていうのがね、うん、いいんですよ。あの、トッピーとかジラフの環境を小学生に理解しろとは言わないんですけど、うん、なんでこの人たちこんなこと言ってんだっていう疑問を感じてもらいたいんですよ。で、もう一作品補足するなら、こっちの方が見やすいですけど、21エモンですね。この二つ見てれば、うん、宇宙への興味は、ちょっとリアル路線で興味も湧くんじゃないのかな。
あと若干ずれるけど、豪将軍も。
宇宙スペースナンバーワン。
いや、で、ね、我々割とね、ちゃんと宇宙への憧れの、
そう
で、ね、しかも子供のジュブナイル、子供がだんだん旅立っていくっていう、うん、非常にね、 ゴー将軍のロボットアニメなのに、そういうところが素晴らしいんだよな。そうそう、
まあ、確かにそうですよ。ゴー将軍も確かに絵の力に負けなければ見てもいいかもしれないですね。
子供に分かりづらいギャグが多いけどねっていう。分かるかなっていう。でも、ケンタ君とオバの関係はね、いいんだよなっていう。
うん、そうそう。
あれだけでもいいから子供に 見せてみたいなっていう。
うん。であと、まあ、今回ね、ラインナップに挙げたのが、実際自分がその頃見てたとか、まあ、基本的に古い作品ばっかりなんで。
あの、そのあたりなんですけど、あの、今、現状で結構ね、子供が見てるアニメって結構、選択肢多いんですよね。で、うん、例えばその宇宙であれば、あの、宇宙なんちゃらこてつくんっていうアニメがありまして、
うん、
結構まさにあのアニメがそういう風なね、あの、まあ、宇宙の学校の話だったりするんで、結構そういうような要素あったり、うん、それこそ、ね、日本昔話の立ち位置で言うと、銭天堂であったりだとか。
銭天堂いいですね。
それとか、まあ、探偵ものでギャグでっていうと、まあ、推し探偵っていうね、大御所もあったりするんで、うん、結構今って、子供が見れるアニメ多いな。まあ、ほとんど NHK さんばっかりなんですけど。いや、そう、今結構小学生見れるアニメって結構充実してたりするので、
うん
あそうなんですよね。だからちょっと今回おすすめにあげなくてもみんな見てるよなっていうのがあったんで、そう。だからちょっと僕の体験とかあれを欲望優先にしてしまったっていうのはありますね。
うん。
ダディさんが言ったあの ST ガンダムだとあの ST ガンダムあの三国伝ですか。
はいはいはいはい。
最優秀に一番最初に触れる作品だったらあれはいいんじゃないかなと思うんだ
よね。企業ですよ、あれ。そうか、そうかもな。そうなのかな、そうかもな。
割と今の子供たちなかなか三国志に触れる機会はなかさ、ないかなってところから考えると。
か、そうですね、う
ん。いいんじゃないかなと思っちゃったりするんですよ。
アニメ横山三国志を見てくれとはなかなか言いに
くい。話が早いんだよな。
展開が小学生でついていくのは難しいな。
一周見忘れただけで誰って感じになるからなっていう。
性別違う人とかいますからね。
あれは横山ミステルじゃない三国志です。
あそうか。そうでしたね。そうよく見たら曹操の顎割れてたんで違いますね。
あれは雨欽が女性になってるっていうすごい作品ですから。
強烈ですね。
強烈ですよ、あれは。
ね。
まあ、あと、子供が見てというより大人も一緒に見れる感じだったら若狼は小学生は見といてもいいんじゃないのかな。
あれ
はお父さんお母さんと一緒に見ても、うん、共に感動できるんじゃないかな。まあといった感じでね、上げていけばきりなく上がってくると思いますし、うん、まあこういったお話を実際にお子さんとして見ればお子さんの主義主張も見えてくるでしょうし、自分たちがどういう教育をしていきたいのかっていうところも見えてくるんじゃないかと思いますので、まああんまりあの小難しい話はしたくはないところではありますけれど、リスナーさんからのリクエストに少しは答えできたんではないかと思います。リスナーの皆さんも小学校低学年に向けておすすめしたいアニメ作品ありましたら、ハッシュタグハンバナかハンドンダ話お便り投稿フォームの方までいただけると大変ありがたいです。それでは今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
だ、
ん、
だ、
ば、
な、
し、